福島原発事故の直後ね、マスメディア、これは私 の、 専門の領域に近づいてくるんですけども、マスメディアは、結局経産省東電の発表、公式発表のようなものをそのままだだ流しにしているだけのような、ほとんど政府広報大本営発表機関みたいなことになってしまったんですよね。で、もちろん中には例えばそのNHK のこれは教育テレビなんですけども、ネットワークで作る放射能汚染地図を制作したような、そういうこう非常に限られた、その少数派の人たちはいましたけども、ほとんどのメディア、それもそのマスメディアは経産省の発表、それから東電の発表そのまま鵜呑みに流して、でも自分たちは逃げたんですよ、マスメディアの人たちは自分たちは逃げたんですが、一般市民に対しては安全だ安全だ大丈夫だと言い続けていたという、でそういう中でですね、だからジャーナリストの責任も非常に大きいのですが、その物理学者がその時にもし何かできるとすればどんなことがあったんでしょうね。
これはそうですね、やっぱりパッと放射線を測って自分のデータをもとに言うだとか、もともと出来上がってる原子力村構造にいきなり勝ち込むというのもなかなか大変なので、必要ならちゃんと訂正をするということを前提に論理的な分析を可能な限り続けるといったことで、多分そういうことをされたうちの一人の押川正樹さんという東大物理研の方にお話をシンポジウムでいただいたんですけども、例えばこれはメディアではないですけども、東京大学が出している情報などにもきちんと文句を実際つけているというのと、こういうのがあったという紹介なんですけども、なんでしょうね、東大の柏キャンパスも放射線値上がるんですけども、これは天然石や地質の影響でというような Q&A が2011年5月時点で東大のホームページに出て、それが松戸市にも移される、同じものが出るんですけども、実際測ったデータを見るとずっと低いのがピョーンと上がって、またちょっとゆだだらかに落ちていくという形で、もともとその石のせいやったら昔から高いままやんという、なんかもう一言で片付くような嘘を平気でついている、そういうものにしんどいですけど一個一個判断をしていくという、そんなことが必要になるんだろうと思います。
なるほどね。そうするとやはり物理学者はその一般の人たちとは違って自分たちのやっぱ専門知識をその政府や東電の情報をきちっと検証していくという意味でも使っていけるということですね。
そうです、全くそうです。で、特にやはり言うべきだと個人的に思いますのは、その相手がそのような専門性を加算に来て言っている時ですね。これまたこの押川さんの話の中からの引用になるんですけども、東北大の名誉教授の人が、今放射能高いけどもこれは昔1960年代の核実験があったこと頃は今の平常時の時の1万倍ぐらいのものが出ていたと、今回のは大したことないということを結論付けているんですけども、実際出ていた放射能のグラフを見ればその何十年かかって出たものの、その一時は1万倍超えてたかもしれないものをまたさらっと抜いて超える量のものが今回出てるやんという、そこに触れていないんですね。
なるほど。
一遍出た後また一遍落ちてるのは事実かもしれませんけども、そこで放出されたということを無視して言うと、なんだ大したことないんだというふうに完全に誤解させる、これはお話ですね。
そういうその物理学者 の、 その発言や、そのこうコメントっていうのはもっぱらでもマスメディアでは私たち全然聞きませんでしたよね。もっぱらその人 の、 ブログだとかホームページだとかツイッターなんかでこの情報を提供されていたんでしょうか。
全く私もそう思います。今回シンポジウム企画するにあたりましても、仲間とやはり本人がどう発信している情報を参考にしながら、断られる人もいますけども、人選を重ねたというのが事実です。
なるほど。そうするとあれですね、物理学者のつぶやきには普段から注意しようということですね一般市民としたら。
そうですね、いい方でも悪い方でも注意をする、できちんとしているということが分かるような人と、そうですね、それをただ信頼してしまうのではなくて、前回千秋さんから出たと思うんですけども、ちゃんとコミュニケーションをとって、ほんまにそれそうなんとか前と言ってるの違うでとかぐらいのことを言いながらでも見ていくぐらいでないと、 なんだろうな、騙されてしまった物理学者にさらに騙されるという構図になるのが一番良くないかなと思ったりします。
なるほどね。今回のその災害、原発事故では意図的に騙した人たちもきっといるでしょうね、確信犯的な。でも、はい、知らず知らずに、騙す側になってしまった研究者の人たちも多かったと思いますね。
全くです。
でも我々はじゃあ両方きちっと見て、騙された人にさらにまた騙され続けないようにしようということですね、はい、ありがとうございました。来週はそこのところ、市民と物理学者がどうこの放射能の時代を共に生きていくのかについてお話を引き続き伺いたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。